8月8日土曜日4時になりました。皆さん
こんにちは。
彩り大通り通信の時間です。この番組は大通り高校のことをより多くの人に知ってもらおうと私たちメディア局がお送りする番組です。今日の放送はコンディと
ちーちゃんと
はるかと
ひなとあゆで
お送りします。はい、ということで8月始まって1週間が経ちましたが、
はい、
毎日暑い日が続きますね。
そうですね。
夜も寝苦しくてムシムシしてます ね、
はい、
もうつい暑さでぐったり、
はい、はい、
ということでですね、
はい、
今月のメッセージテーマはぐったりしたことということでやっておりますので、
はい、
はい、皆様からのメッセージお待ちしております。
お待ちしております、
は
い、
メッセージの宛先は、ファックス番号 011-723-7775、 E メールアドレスは 813@sapporomura.jp となっております。件名に彩りと入れて送ってください。はい、というわけですね。というわけでですね、
はい、
まあ、8月になりまして、
はい、
実は昨日北海道では七夕ということだったんですが、
はい、
皆さんなんか願い事とかしましたか？
あ、なんかたまたま偶然その友達と彼氏が欲しいという願いをしました、
は
い、今思い出しました。
あ、というか皆さん覚えてましたか、昨日が七夕だということ？
いえ、全く覚えてなかったですね。
覚えてないです。
僕もなんですね。
みんな終わってから気づいたのか。
はい、もうあー、そういえばそうだったねっていう、は
い、そういえば昨日七夕じゃね。
はい、もう願い事なんて毎日もうたくさんあるのにその肝心な一日を忘れてしまうという、はい、我々でしたが、
なんでみんな忘れてたんだろうね。
まあ多分それはですね、昨日メディア局員のみんなが忙しかったからということなんですが、
はい、
まあ、何が忙しかったかと言いますと、はい、機材練習をということをしまして、
はい、
まあ、メディア局員はこうやってラジオなどの広報を行う他にも、うん、学校の、まあ、機材を、ね、運用したりとかするんですよ。例えば学校の行事とか、
はい、
そのために、まあ、そういう機材の取り扱いの技術なんかも後輩に教えたりとかするんですが、そういう活動を昨日行ってまして、
はい、
まあ、皆さんそのそういう願い事をするような場合じゃなかったんですね。
はい、
はい、というわけで、はい、多分忘れていましたということだと思います。
はい、
リスナーの皆さんはもしかしたらお願い事したかもしれないので、先ほど言いましたメッセージの宛先にその願い事をこんなことしましたよっていうメッセージでもいいのでぜひ送ってください。はい、それでですね、今週の彩り大通り通信なんですが、
はい、
内容の方ですね、定体連という、まあ、定時制、なんて言いましたっけ、
定時制と通信制の高校がやる、はい、いわゆる中学や高校でいう中体連や高体連のようなものがあったので、はい、その報告を私がしますね。
はい、それと、収録学校で収録したコーナー鳥取や、学校説明、メディア局の説明なども行っていきたいと思っていますので、はい、ぜひ皆さんお楽しみにしていてください。
はい、
はい、この番組は大通り高校振興会の提供でお送りします。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775、 E メールアドレスは 813@sapporomura.jp 813@sapporomura.jp です。件名に彩りと入れて送ってください。今月のメッセージテーマはぐったりしたことです。皆様からのメッセージお待ちしております。
お待ちしております。
はい、ここからはですね、ちょっと私から先ほども言ったんですが報告をいたします。
はい、
ただいま夏休み真っ只中、高校生の夏休みといったら青春を過ごす時期だと思うんですが、
はい、
青春にもいろいろありますよね。例えば、はい、友達とたくさん遊んだりとか、
うん、
ある人はバイトをしたりとか、あとは時には恋愛があったりとか、
はい、
でそんな中ここからは部活というものに焦点を当てていきたいと思います。
はい、
大通り高校にはさまざまな部活動があり、どの部活も一生懸命取り組んでます。そして今年は6つの部活動が全国大会にまで出場しました。
お、
は
い、6つですか。
はい、でラジオでも何度かお伝えしているんですが、私、はい、ちーちゃんは女子バスケットボール部にも所属しており、今回はこのバスケ部の全国大会に参加してきたので、そのご報告をさせていただきます。
お、
はい、
お願いします。
はい、 8月2日の日曜日から6日の木曜おとといですね、はい、まで4泊5日で東京に行ってきました。
お
暑かったです、
はい、
バスケの全国大会はオリンピックでも使われた東京体育館というところで行われ、皆さん名前聞いたことあるんじゃないかなと。
そうですね、
はい、で初めはその広さに圧倒されました。
お
どのぐらいの広さかというと、はい、メインアリーナという場所があるんですが、はい、そこでバスケットのコートが4面張れるくらい広さで、
あなるほど、
はい、最初そこでバスケができると思うと、もう楽しみとあと緊張がすごかったです。
すごいですね、
はい、まず1日目ですね。1日目は9時に新千歳空港集合で、そこから羽田空港へ向かいました、
うん、
で開会式が翌日だったので、その日は近くの中学校の体育館をお借りして、練習をしてからホテルへ向かい、あと飛行機の疲れを取るために休みました、
はい
はい、
そして2日目、開会式と1回戦が行われ、1回戦の相手は奈良県立大和中央高校でした、はい、連日ニュースでなっていたように、あと先ほど伝えたように東京は猛暑日が続いていたので、みんな慣れない暑さに結構参ってたんですが、やっぱ水分とか塩分こまめに補給してなんとか勝ち上がりました。
お、
はい
はい、そして東京3日目、2回戦でシード枠の名古屋市立中央高校と対戦し、そこでも勝利。
お、はい、
この名古屋市立中央高校は前々回の全国大会3位の高校だったので、
かなりの実力者だったんですね。
そうです、結構接戦でしたね、はい、そこに勝てたっていうことに喜びを感じ、部員は自信を持って次の日の3回戦に挑みました、
はい
はい、そして3回戦、茨城県立水戸南高校と対戦しました、
うん、
そこでもまたまた勝って、その日のうちに4回戦、静岡県立中央高校と対戦し、それも勝利。
お、
1日2試合を行って、
はい、
どっちも勝ったので、やっぱ喜びもあるんですが疲労もあって、
はい、
なんとかその日のうちに体を休めて、そして最終日準決勝に挑みます、
はい
はい、相手は、全国大会常連の東京都立八王子拓真高校というところです。それまではずっと先制して勝ったんですよね。大通高校がずっと点数が上で勝ち進んでいたんですが、
はい、
初めて相手が点数上回る時がありまして、結構なんというかすごい際どい戦いでしたが、なんとか勝ちました、はい、そして決勝戦です。
決勝まで行ったんですか。
決勝行きました。
お、
はい、ちょっと決勝戦は、
はい、
ちょっとスポーツで有名なので聞いたことあるんじゃないかなと思います、
うん、
奈良県の天理高校という高校です。
はい、
はいはい、なんか野球とかでも有名な高校だったん
ですね。そうですね、
はい、そこと対戦し、ちょっと頑張ったんですが惜しくもそこに負けてしまい、大通高校は結果として全国2位という結果になりました。
それでもすごいですね、
はいはい、だいたい流れはこんな感じですね。
はい、
大通高校ちなみに全国大会初出場だったんですが、初出場で2位ということで結構ね爪痕を残せたんじゃないかなと思います。
すごいですね、
はい、私は一応女子バスケ部に所属しているんですが、あまり練習に出られていないので、はい、今回この全国大会には先生にお願いして、部員だけどマネージャーという役割をやらせてもらえるような部員になって、みんなの支えを主にやっていたんですが、
はい、
試合に出る人たちは大体後輩なんですよね。1年生だったり、はい、2年生だったり、でその後輩たちがすごく頑張っていて、やっぱ決勝で負けた時は結構際どい戦いだったので、
はい、
終わった後すごい悔し涙を流している後輩を見て、まあ悔しいけどこういういい経験できて、私もこう頑張って参加してよかったなと思いました、
うん
うん、あとちなみにちょっと余談ですが、
はい、
お土産話的なものを用意するつもりだったんですが、
ですが、
はい、
東京であまり自由時間を取れずに、
あ、
はい、まあ観光という面は特になかったですね。
あ、そうなんです
か。はい、
勝ち進んだ分時間があるということで
しょうか。そうですね。
なるほど、
まあ、その分たくさん他の高校よりもたくさん試合ができたので、 まあ、女子バスケ部としてはいい結果だったんじゃないかなと思います。
はい、はい、
そしてまだまだ正直話足りないんですが、今回はここまでにします。はい、詳しくは私そのうちブログに書くので、大通り -cc.net っていうところにアクセスしていただくか、メディア局ブログで検索してメディア局のブログをチェックしてみてください。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
以上、女子バスケ部の全国大会の報告でした。
ここからも大通り高校メディア局がお送りする彩り大通り通信にお付き合いください。
皆さんこんにちは、とりどりのお時間です。とりどりとはラジオに出たい、しかし生放送に参加できない、そんなメンバーがメディア局の部室から大通り高校のことをお伝えするものです。今回のとりどりはネデと
響と
上野と
タカテ
お送りします。さて皆さん、今回はちょっと聞き慣れない名前のお二人がやってきているんですが、
ですね、
今回はなんと鳥取の新メンバーがやってきたということなんですよね。
はい、
イエーイ
祝
さあ、めでたいですね。わけで早速自己紹介をしてもらいたいなと思います。まずは上野、
はい、
名前と本名とちょっと意気込みの方を教えてください。
お願いします。
1年次の上野真由です。はい、頑張ります。
頑張ってください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、次は、タカだっ
けな。はい、そうです。
はい、自己紹介の方お願いします。
はい、タカこと1年次松田タカトです。緊張してますが、みんなで楽しくやりたいと思います。頑張ります。
ね、顔がねすごい挙動不審になっている
そうだね、真顔だって今、ね、
まあ、今回はこの新しいメンバーを含めた4人でやっていきたいと思います。はい、そして今回のとりどりでは20の質問というものを行いたいと思います。
はい、
20の質問とはターゲットに20個の質問を行い、それに答えてもらってターゲットのことを知ってもらおうというコーナーになっています。で、今回の20の質問に答えていただくのは、
はい、
上野、
はい、
あと上野さんに答えてもらおうと思います。さて上野さん、準備の方はよろしいでしょうか。
はい、大丈夫です。
はい、
お頼もしい。
頼もしいですね。それでは早速1問目からポンポンいきたいと思います。1問目、年次組名前を教えてください。
1年次3組上野真由です。
1年次3組、あだ名とその由来を教えてください。
上野って鎌倉先輩がさっきつけてくれました。
彩りメンバーのあゆだね。
あゆですね。
3つ目、どのような交通機関を使って登校していますか。
地下鉄です。
あなたは周りからどんな人だと言われていますか。
ちょっと変わってるって言われてます。
好きな教科は何ですか。
家庭科です。
家庭科。苦手な食べ物は何かありますか。
納豆です。
納豆。好きなことと嫌いなことの2つならどちらから先に済ませますか。
好きなこと。
好きなこと。高校生のうちにやっておきたいこと、やりたいことは何ですか。
バイトですかね。
アルバイトだね。あなたの趣味を教えてください。
裁縫です。
裁縫。好きな音楽のジャンルは何ですか。
何でも好きです。
何でも。今一番行ってみたいところって何かありますか。
沖縄の美ら海水族館です。
おお。生まれ変わるならどんな生き物がいいですか。
三毛猫です。
三毛猫。好きな色は。
黒です。
好きな漢字って何かありますか。何でもいいよ。
んじゃあ愛で。
愛。
おお。
リラックス方法って何かありますか。
一人でこたつに入ってます。
一人でこたつに。大通り高校のいいところって何かありますか。
なんか入ってすごく楽しいです、
うんうん、
よかった。
ちなみにこれ今何問目。20個あるうちの
16。
なるほど。昨日の夜は何をしていましたか。
夜プリント見てました。
プリント。あなたの自慢できるところは何でしょうか。
自慢できるところ、裁縫ができるところです。
うん、最後にメディア局での抱負を一言でお願いします。
頑張ります。
頑張ります。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、以上で20個の質問が終わりました。
はい、
ちなみに今何問目という質問ですが、正解は17問目。
惜しい。
惜しいですよね。というわけで20個やってきたわけなんですが、ひびきちゃん、なんか聞いてて気になったこととかあればぜひぜひ聞いていってほしいなと思います。
そうですね、リラックス方法のこたつに入るっていうのは今この暑い時期でもやってるの。
そうですよね、今7月ですからね。
最近ですかね、取り上げられましたね。
しまわれちゃった
、はい、今頃教えの中に、はい、こたつに入る以外には何かあるのかな。
寝ることですね。
寝ること、僕も同じですね。うん、高人くんは何か気になったことは。
あ、なんか嫌いなものを納豆って言ってたじゃないですか。
納豆、
うん、どういったところが嫌いなのかなってちょっと思いましたね。
おうおう、最初は匂いでしたね。
匂い、
臭いもんね、
はい、
あれ臭いもんね。私好きだけど、うん、
別にネバネバしたところが嫌いとかそういうわけではないのかな。
いや、それからなんかネバネバしたものが苦手だよ。オクラとかも。
あ、
へえ、そうなんだ。そうだな、好きな感じは愛ってことなんだけど、
ラブ、ね、ラブ思いついたんですよ。なんか愛っていう兜が頭の
中に。そんな昔の人がいましたね、そういえば。
そう、なんかそれが思いついたのでパッと言ってみました。
うんうんうんうん、
いいね。
他に何か気になるところがあった人は。
裁縫ができるって言って
た。あ、そうだね、裁縫。
羨ましいなって思って。
かっこいいですね。
うん、かっこいいよね、うんうん、家庭的な女性。
いや、そんなにうまくはないんですけど、やるのが好きで。
うんうん、
で、
普段なんか作ったりするの？
筆箱とか。
すご
い。ぼちょ入れとか、うん、そんなもん作ってます。
う
ん、
好きな、うん
うん、いい、私が全然裁縫できないから羨ましいです。う
ん、好きな音楽のジャンル何でも聞くって話だったんだけど、それは本当にオーケストラとか演歌とか。ああ、本当にそんな範囲で聞くのかな。
はい、聞きます。
すごい、
すごい。
今時珍しいからね、演歌もオーケストラも聞く高校生なんて。
そうですよね。まあ、ねで先輩とかはよくカラオケで演歌歌ってますけどね。
まあまあまあまあ、それはね、あの、また別の機会、プライベートでもいいので、その時に話したいと思います。
はい。
はい、さて、そんな感じで、20の質問以上です。まあ、あっという間だったんだけど、どうですか？初めてラジオに出てみて、上野は。
とっても緊張したんですけど、
うんうんうん、
なんか意外と質問されると思いつかなくて。
うんうん。でも、パッポッと答えられてたよね。
それは良かったです。
うん。じゃあ、隣で聞いていたタカは？
そうですね。うん、聞いてた感じ、緊張してる感じもあったんで、自分がやるってなった時にどうなるのかちょっと心配になってきました。
うん、終始顔固まったままだけど。まあまあ、それはね、これからだんだんほぐしていって、これからね、みんなで楽しくやっていきたいなと思います。
はい、
はい、以上で、上野への20の質問を終わりたいと思います。
はい、
今回のトリドリはネデと
響と
上野と
タカで
お送りしました。引き続き彩り大通り通信にお付き合いください。
はい、この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775。E メールアドレスは 813@sapporomura.jp 813@sapporomura.jp です。懸命に彩りと入れて送ってください。今月のメッセージテーマはぐったりしたこと、皆様からのメッセージお待ちしております。
お待ちしております。
はい、そしてここからは我々の通っている学校、市立札幌大通高校についての説明をしていきたいと思います。
はい、お願いします。
その大通高校は札幌市中央区北2条石11丁目にある札幌市の市立高校です。
はい
はい、
はい、で、まあ、いろいろな特徴がある学校なので、うん、言いたいこといろいろあるんですが、まず一言で説明したいと思います。
はい
はい、
いろんな人がいる学校です。
はい、
はい
はい、そうですね、
それだけか。
はい、具体的にこれから説明をしていきたいと思います。
はい、お願いします。
まず3つの〇〇生、はい、この学校に入るときは何々生というのと何々生何々生という学校の制度なんですけど、
はい、
この基本的な3つの制度があるよという説明を受けて入学してくる方が多いと思います。
はい、
まずその説明をしたいと思います。
はい、
学科は普通科のみなんですが、定時制でしかも3部制という特殊なスタイルを取っている学校です。
はい
はい、
定時制というのは普通の高校とは少し異なった時間帯で勉強するという仕組み、
はい、
3部制というのは定時制の中でも3つの時間帯、だいたい午前午後夜間に分かれているもので、まあ、僕たちの学校はそのまま午前午後夜間の3つの時間帯でそれぞれ部があって勉強しているということになっています。
うん、そうですね。
それでもう1 この制度〇〇制は単位制というものです、
はい、
単位制というのは多くの学校で取られている学年単位での勉強を履修する、まあ、収める制度ではなく各教科単位で勉強して習得していくというものです、
うん、
一つ一つの教科例えば数学国語などに分かれてその教科ごとの出席率や、まあ、勉強のちゃんとできているかなというテストなどを見て一つずつしっかり習得していくという勉強の制度でございます、う
ん、はい、
はいはい、そして〇〇制の次に、いろんな人が学べるというのも大きな特徴です、
うんうん、
特徴の学校です、まあ、そのために入学者選抜試験、まあ、入試っていうやつですね、
はい、
でもさまざまな工夫がされています。例えば自己推薦というものがあります、
うんうん、
これはまあ書いて字の通りなんですけどなんですが自分のことを推薦ここに私こそふさわしい人間なので入学させてくださいというのが自己推薦です。
お
う、で具体的にどういうものかと言いますと、はい、学力ではなく大通高校で何がしたいかやという意欲が試される入学試験です、
うん、
まあ、かつて、まあ、昔が高校を卒業することができなかった人や心身や家庭にさまざまな事情のある人でも意欲さえあれば合格できるということになっています、
うん、
ちなみに僕はその自己推薦で入学しました。
おう、
そして他にも海外の帰国生徒の受験枠というものが特別に設けられています、うん、海外に長い間滞在していたけれど日本の学校で勉強したいという人のための合格枠が、うん、普通の、まあ、一般生徒とは別で用意されています、
うん、
なのであまり日本語ができないけれどちゃんと日本で生活していきたいんだという人にも、まあ、優しい学校になっています、
うん、
そしていろいろな人が学べるというところなんですが大通高校は先ほど住所を紹介したんですが、
はい、
札幌の中心部に位置しているのでとても通いやすいのです、
はい、
登校手段も様々で徒歩、自転車、地下鉄、JR、市電などなど様々な交通手段で通うことができます。
中心ですからね、はい、通いやすいですね。
はい、もう便利です、
はい、
もうすぐにいろんなところに行けちゃいます、
はい、
そして、まあ、学校の雰囲気を紹介したいと思います。ここからは、
はい、
まず自由だということが大きいかなと思います、
はい
はい、
例えば制服がない修復校っていうのは自由な象徴なんじゃないかなっていうのを思うのはもちろんなんですが、
うん、
時間割はある程度の決まりはあるんですが各個人で自由に組み立てることができます。
おう、
なので同じクラスで隣に座ってるあの人とは全然需要を取っているのが違うんですということがあります、
はい、
まあ、これは各自の、自分の、 あの時間に合った学校生活を送れますという配慮でございます、
はい
はい、あと清潔だということも僕たちの大通高校の魅力だと思います、
はい、
清掃業者の方が毎日清掃してくれているので廊下や教室トイレまでもすごく綺麗です。
はい、はい、
さらに、魅力としては頼りになる人がいる高校です、
はい、
職員室で開放的、職員室は開放的で先生方に話しかけやすかったり悩みを聞いてくれるスクールカウンセラーの方進路の相談に乗ってくれるキャリアカウンセラーの方また食堂や購買のお姉さん方もとても優しい人がいっぱいでいろいろな面から支えてくれる人がいっぱいいる高校です。
はい、
はい、とここまで話してきたのですが、
はい、
皆さん他に僕が今紹介した以外にも大通高校の魅力すごいよっていうところあるでしょうか。
なんか変わった活動とかをしてますよね。
はい、
それは大通高校の特徴であるミツバチ、
はい、ミツバチプロジェクトというミツバチを飼育していろいろな授業に関連付けていろいろな方面から勉強していこうっていうプロジェクトがあったりします、
うん、はい、なんかそういう変わった活動もできるのは大通高校ならではかなと思います。
そうですね、
はい、はい、
自由な高校ならではですよね。そういういろいろなことができるというのは、
うん、はい、ひなは1年次だけど入ってなんかここすごいって思ったこととかある？
あのやっぱりちょっと先ほど清潔という話もあったんですけれども、
はい、
トイレがすごく綺麗で、うん、いいなって
今まで僕小学校中学校で学校入っていたけど、
うん、
全部なんていうかずっとそこにはいたくないなっていう雰囲気だったんですけど、
わかりますわかります。
なんていうかすごく居やすい場所でございます、
ね、はい、
そういうなんていうかすごい雰囲気がいい高校です。はい、ということで少しでも興味を持っていただけたでしょうか、大通高校について。それではこれで大通高校についてのコーナーを終わらせていただきます。
ここからも大通高校メディア局がお送りする 彩り大通り通信にお付き合いください。
はい、先ほどは学校の説明をしたのですが、
はい
はい、ここからは私たちメディア局の説明をしたいと思います。
はい、お願いします。
お願いします。
はい、まず私たちはメディア、私たちメディア局は大通り高校、私立大通り札幌大通り高校の、生徒会の外局でございます。
はい、
はい、外局というのは、うん、他の公立の学校などにある新聞部、放送部などの仕事を受け持っております、
うんうん、
はい、私たちメディア局は、
はいはい、
イメージ的には生徒会と部活動の間にいる感じだよね。
はい、そうです、うん、その私たちメディア局は3つの部門に分かれております。
はい、
はい、ではひな、いきなりですがひな、
はい、
そのメディア局の3つの部門、正しく3つ言えるかな、
分かるかな。
まず広報部門、
はい、
情報技術部門、
うん、
写真映像部門。
正解。違う。正解。
音が違った。
音が間違えみたいなパターン珍しいですよ。
間違えました。こっちです。
ひなってたね。
はい。ひなが正解です。私が間違えただけです。
はい。先輩気をつけてください。
はい。すいません。はい。その広報部門、情報技術部門、写真映像部門の3つに分かれております。
はい。
はい。はい、皆さんは、まず広報部門の人、
はい。はい。
私とちーちゃん先輩。
はい。
はい。情報技術部門の人、
はい。
あ、残りの。ひなとコンディ先輩とあゆが情報技術部門、
はい
はい、
ここには写真映像部門はおりませんが、ラジオメンバーでいうと、ウッチーとかがそうですね、
はい、
あとトリドリメンバーだったら響とかですね、
はい、そうですね、うん、はい、ではここで部門の紹介を簡単にしていただきたいと思います。まず広報部門からちーちゃん先輩お願いします。
はい、広報部門のお仕事の内容はですね、広報のためのスケジュール管理をやっていたり、あとは学校の職員室前にあるミツバチ掲示板という掲示板の管理をしていたりします、
うん、はい、
大体大きなものはそういう感じですね。
はい、では次情報技術部門の紹介をお願いします。
はい、情報技術部門で、情報技術部門はですね、
はい、
ちょっと噛みやすい部門なんですが、
はい
はい、インターネットを使って、サイトやブログなどを投稿するとき、広報を行うときの、SNS、ツイッターなどもそうなんですが、管理をしたり、それを使った広報のサポートをしています、はい、そんな部門でございます、
はい、では次、写真映像部門の紹介を僭越ながら私がしていきたいと思います。
お願いします。
お願いします、
は
い、
その名の通り写真や映像を撮って、その学校の行事の記録などを残したり思い出を残す部門でございます、うん、はい、名前聞いて一番分かりやすいのは写真映像部門だと思いますが、それぞれの部門みんな個性出して頑張っております。
はい、頑張ってます。
はい、頑張ってます。
はい、はい、そしてそんな3つの部門に分かれているメディア局、
はい、
どんな活動をしているのかと言いますと、
はい、
学校行事の機材運用や学校広報活動や広報をしております、
うん、
はい、
ちょっと広報ダブってた気がしたけど、
あれ、そうですか、
はい、
はい、記録、学校行事の機材運用や記録、学校広報活動を担当しています。
はい、
はい、簡単に、具体的に言いますと大通り -cc.net の運営やその中にブログを上げたりしています、
はい
はい、その他にも学校祭やプレゼンテーション大会など学校の大きな行事や小さい行事までさまざまな行事の、記録やをしております、
うん、
はい、
うん
うん、いろいろな活動をしているメディア局なのですが、普段はどこで活動しているのかと言いますと、
はい、
生徒玄関入ってすぐにある教材室にというところに、メディア局員が集まっております。
はい、そう
です、はい
はい、そして毎週火曜日と木曜日に306講義室で定例会となるものを行っております、
うん、はい
はい、定例会というのはですね、毎週こういうお仕事や依頼が来たよなど、この件どうなったなど、それぞれブログの確認をしたり、そのこういう行事があるから撮影しようかなど、そういうお話し合いをするところです、
うん、
はい、ざっと説明しましたが、何か補足などこれアピールしたいぜというものありますか。
うーん、
この学校広報活動という中の一つとしてこの番組を放送しております。
はい、そうですね、ということです。これも広報活動です。
はい、
はい、他に何かありますか。
他は詳しくは、まあ、メディア局のサイト見ていただければ分かるんじゃないかなと思いますよ、はいはい、で
そのサイトを紹介してください。お願いします。
大通り -cc.net というところです。まあ、メディア局ブログで検索すると、まあ、メディア局員が書いているブログなども見ることができます。
一応メディア局っていう場所は複数あるので大通り高校メディア局とつけて検索していただくと一番分かりやすいかと思います。
はい、はい、お願いします。
大通り高校自体の高校の公式サイトからもリンクが飛んでいるので、はい、そこから調べていただくのもいいかもしれませんね。
はい、ではこの辺でメディア局の説明終わります。
お送りしてきました彩り大通り通信、いかがでしたか。大通り高校は北2条西11丁目にあります。はい、と今週のコーナー振り返る前に先にメッセージが届いております。
はい、
は
い、
はい、それでは読んでいきたいと思います。
はい、お願いします。
皆さんこんにちは。
こんにちは。
バンプの曲ありがとう、さすが高校生。今いるメンバーの人が持ってきたのかな、放送局にあったのかな、それとも他の誰か、とにかく嬉しかったです。ありがとうございました。ねっこなでさんよりのメッセージでした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
今週もお聞きいただいてすごい嬉しいです、
うん、ありがとうござい
ます。そうですね、よろしければ今後もなんかこの時間を一緒に過ごしませんか。
はい、はい、お願いします。
はい、ねこなでさん改めましてありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それでは今週のコーナー振り返っていきたいと思います。
はい、
はい、まず最初にやったのが、
はい、
ちーちゃん先輩による大会のご報告、
はい
はい、バスケ部の皆、はい、バスケットボール部の皆さん大変お疲れ様でした。
お疲れ様で
した。
はい、はいはい、で次がとりどりで、20の質問、はい、今回は上野ちゃんこと上野が質問に答えてくれてましたね、
はい、
はい、で次が、学校の説明をコンディ先輩が、
はい
はい、
ちょっとたどたどしかったと思うんですが、はい、ぜひ魅力を伝わってもらえ、伝わって感じていただければなと思います。
はい、はいはい、
そして最後がはるかで、はい、メディア局の説明をしてくれました、私たちのことをね。
はい
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 はい、
はい、何も言うことはないと
なんか突然なんかドライになって
ますけど大丈夫ですよ。
はい、はい、で、まあ次曲の振り返りをしていきたいと思います。
はい、
はいはい、1曲目が、藤岡藤巻と大崎のぞみで崖の上のポニョ、懐かしいですね。
はい、
はい、次にバンプオブチキンでゼロ、これは猫なぜさんからのリクエストでした。
はい、
はいはい、ありがとうございました。で3曲目小袋でブルーバード、で4曲目がマンウィズアミッションでレインオブジュライ、
はい、
で最後が、ユニコーンでフィールソームーン、はい、
うん、
で今回は曲テーマが生き物ということで、
はい、
曲だったり歌手の名前だったり動物の名前が入ってましたね。
あと見た目とか、
はい、そうですね、そうですね、はい、まあ、今週も楽しくお送りしてきましたね、大通り通信。
はい、
はい、はい、ぜひなんでしょうね、すいません、
はい、よくですよ。
はい、
はい、
いやなんか今週もなんかあの一年次のひなが今いますが、
はいはい、
どうでしょうか、ひな今回出てみて。
あの前回よりはちょっとあの緊張せずに頑張れたと思うんですけれども、あの、
はい、
とりあえず、うん、部門説明を当てられてよかったです、
はい、間違えてごめんね。
大丈夫です、
うん、
はい、ということでね、はい、今回も終わりの時間が近づいてきました。
はい、
はい、
それ
今回の放送は
あゆと
ちーちゃんと
はるかと
あコンディと
ひなで
お送りしました。
来週も土曜日の4時にお会いしましょう。この番組では大通り高校の振興会の提供でお送りしました。それでは皆さん、
さようなら。